いですね。
寒いですね。本当今年の冬。
そう、去年の夏めちゃくちゃ暑かったじゃないですか。
暑かったです。
でその夏終わっての冬。
はい。
まあ冬は冬でまためちゃくちゃ寒いですよね。はい、
今年って本当暖冬じゃないですよね。ずっと寒いです。
めちゃくちゃ暑くてめちゃくちゃ寒いっていうその差がすごいですね。
そう、暑いところに行きたいなって思う。アフリカとか。
そうなんですか。
うん、タンザニアあたり。
タンザニア。
うん、
すげえ。
タンザニアの友達がいたんですよ、昔。
すごいですね。タンザニアの友達です
か。同級生が、ね。
すごい。
小学校の時。
ワールドワイドですね。
僕の家の周り、留学生がいっぱいいるんです。
はい。すごい。じゃあ留学生がの方が家族で日本に。
そうそうそう。九州大学の留学生とか、
ね、あ
お父さん
が。あ、そうなんですか。でも、ね、家族で子供もいらっしゃるって、働きながら大学行ってらっしゃるんですかね。
いや、多分留学で研究しながらとか。
あ、うん、じゃあもう、結構いいとこの
エリートです。
エリートですよね。
うん、す
げえ。あ、じゃあ、でも小学生の頃にそんな、いろんな外国の友達の人がいるって、なかなかないですね。いいですね。
普通の公立小学校だったんだけど、
はい、
もう多民族というか、僕の下駄箱のお隣が中国人とタンザニア人とか、
はい、すごい、
うん、名前のとこ見たら、ね、
はい、
僕の名前があって横が中国の名前で、
はい、
隣がタンザニアの名前とかで、
ね、僕の小学校の頃ってそんな外国の人とは無縁でしたよ。
外国の人はね、確かにいっぱいとはいかないけどいましたよ。
すごいですね。でもその子たちは日本語は喋らないんです
ね。喋れるようになってましたね。最初は全然だった
から。ああ、そうですか。いや、すげえ、いいな。
どんどん喋れるようになって、覚えが早い。日本語の歌も覚えてました、
ね。いいですね。それ聞くとなんか僕も語学留学したくなるんですよね。中国か英語かのどっちか、やっぱ覚えないといけないなって俺思いますもんね、日頃、思うだけですけど、
やっぱ現地に行って覚えた方がいいです。
そうですよね。
使わないといけない環境じゃ覚えないのかなって気がします。
でしょうね。そうそう、勉強しようとか言っても、果たしてそこで喋れるようになるのかって、
読み書きはできるんですけどね。
はいはい。会話をしたいですもんね。難しいだろうな。すげえ。でもそのタンザニアのお友達はどういって、なんか遊んでたんですか。
ドッジボールとかしてました。
ドッジボール、
ドッジって言って、ドッジやろうぜ。
ドッジボールのルールを教えながら やるんですか。ドッジボールってあれ世界的にメジャーなんですかね。
メジャーなんですよ。覚えてやってました。すごい球速いんですよ。
小学生とは思えない。
手足が長くて、はいはい、足長い。
あ、
その手足が長い上に足が速いから、はい、すごいスピードな球の
運動能力がもう
抜群です。
小学生、日本の小学生とは並外れた能力
なんです。もう遺伝子レベルって感じですよ。
はいはいはい。はあ、
剛速球が当たる。
すげえ。めちゃくちゃ球の速い小学生ですね。
早いです。
すげえ。
肌も真っ黒だから余計に早く。
なるほど。
頭がチリチリで。
ああ。
すごい、多かったですよ。もう足も速いから、
はい、
運動会だと本当誰も追いつけなかった。
ああ。それはすごい。
あとはもう、みんなと仲良くやって、1年ぐらい行って、1年ぐらい経ってもう自分の国に戻ることだったんですけど、
はい、
まあその時にこう帰る時にね、帰った後に贈り物したんですよ、みんなで、
はい、
ファミコンをね、
はい、あ、ファミコン、はい、
送ったのはいいんですけど、
ファミリーコンピューターを送ったんですね。
はい、で送ったのはいいけど、なんかできなかったらしいんですよ、ファミコン。
あ、はい、
なんでかっていうと、
はい、
電気通ってなかった。
なるほど。
タンザニアの方は電気が。
ああ、そっ こまではやっぱり気向かないですよね、うん、プレゼント何でしょうかな、ファミコンだろうと、うん、
流行ってたし、
ああそれは喜ぶでしょうと、やってみたところ、うん、まさか電気が通ってないという、大変ですね、
まさかのオチがね、
なるほど、
あの飾ってらっしゃるのかなって、
あ今ですよね、でもやっぱファミコンプレゼントはなかなか喜ばしいことですよ、
うん、
いろなさんの小学生の頃の友達は本当ワールドワイドで、
ワールドワイドというかまあですよ、ね、一種の、ね、スペクタクルというか
スペクタクルですよね、
映画が撮れるぐらいの人種の多さです。
僕ですね、そういえばですね、友達で思い出してちょっと関係ない話かもしれないですけど、はいはい、この前20世紀少年映画あるじゃないですか、 あれ俺3本いっぺんにバババッと見て、
ババッと、
はい、うん、見たんですけど、うん、ですね、僕20世紀少年の原作漫画はすっごい大好きなんですよ、ヨネさんご存知ですかね、20世紀少年、
ネットカフェで背表紙だけ見ました。
おお、いわゆるやわらちゃんとか、うん、ハッピーを描く浦沢直樹なんですよね、はいはい、で20世紀少年すっごい面白いんですけど、まあ、触りだけ言うとですね、うん、本当主人公は遠藤健二っていうコンビニの店長さんなんですよ、はい、もううだつながらない普通の兄ちゃんみたいな、はい、まあ、実家が酒屋 で、はい、でその酒屋を、まあ、勝手にコンビニにして母ちゃんにブーブー言われてるっていう、うん、その主人公が世界の救世主になるっていう漫画なんですけど、それが結構現実的になんかありえそうな感じで、でそれがちょっと殺人事件が起きるんですよ、日本で、で警察が来るんですけど、で同級生が、同級生じゃねえや、最初大学の教授が一家全員行方不明になったと、でそこは遠藤健二の酒を配達してる場所だと、集金忘れたみたいな、まあ、そこで空の瓶を、
うん、
回収に
行ったら、
倉敷教授の行ったら、壁になんか変なマークが書いてあるんですよ。なんかこう矢印が上向いたような。ああ、遠藤健二それを見て、なんか俺見たことあるぞみたいな。まあそれはそれで終わって、
うん、
で同級生の、小学生の頃の同級生が、飛び降り自殺っていう。ああ一報が入って、でまあ、お通夜に行くんですけど、うん、でその飛び降り自殺する何日か前に、
うん、
その彼から手紙が来てたんです、
うんうん、
でケンジ君久しぶりだね、うん、このマークを覚えてるかって言って、
うん、
倉敷教授の壁に書いてあったマークと同じやつがあるんですよ、でいろいろ思い出すんですけど、
うん、
そう、そのマークって子供の頃、
うん、
秘密基地を作って、小学生の時に集まった時に作ったマークなんですよ、ね。で、いろいろストーリーが進むんですけど、いわゆる新興宗教団体がちょっと過激なことをやり始めて事件が起きるみたいな話なんですよ。で、その新興宗教団体の教祖みたいな男が、どうも、その小学生の頃に秘密基地で集まって、
うん、
つるんでたやつの誰からしいっていう話なんですよ。
何人かいる誰か。
そう、秘密基地で集まって、5、6人集まって話をして、うん、で、予言の書っていうやつを、遠藤健二が小学生の頃、スケッチブックに書くんですよ。
それ
悪の団体が来て、まず、どこどこを破壊で、どこどこを破壊しました、
その順番に動く、
そう、その通りに事件が起きるんですよ、その友達って言われてる新興宗教の教祖、その団体がそれを同じことをやり始めて、で遠藤健二が書いた予言の書がいわゆる本当の予言の書として、
そうなんですね、
それで世界を救わないといけなくなるっていう話なんですよ。でその小学生の頃っておぼろげじゃないですか、でオッチョとか、あと丸尾とかとか言って、
うん、
福兵衛とかで、
いないやつまで、
そうそう、で誰がいたっけとか言って思い出すんですよ、みんなで集まって、で そういえばもう一人いたよねみたいな感じ で思い出しながら で、その小学生の頃の時間軸と、で、1999年が の話の現実と、で、あと2010何年のその未来、近未来の、その3つの時間軸がもうぐるぐるぐるぐる動いて、すっごい面白い話なんですよ。で、友達って一体誰なのか。
わぁ、うん、すごいね。
面白いんですよ。うん、いろんな人がポンポンポンポン出てきて、ね、まあ、浦沢直樹の漫画でそうなんですけど、なんか急に全然違うサイドストーリーみたいなやつが始まるんですよね。わーって始まって、全然関係ない話かなと思いきや、こう、本流の流れに実は関係してるとか、そうやっていろんなキャラクターがどんどんどんどん出てきて、全部関係してきて、最後の方に、オチに流れ込むっていう大きなストーリーの流れなんですよね。すごい面白い。納
得いくオチなんですか、それは。
で、まあ、浦沢直樹の漫画で、まあ、モンスター20世紀少年とか、すごい面白い作品なんですけど、どっちも最後がなんかいまいちっていう。
大ブログ好きな。
そうですね。
広げすぎたみたいな。
そうですね。でも、ただ途中は、もうめちゃくちゃ面白い。その、オチがあれだから、全部はダメっていうのはもったいなさすぎるぐらい。で、僕、その映画化ですよね。
そっか、映画知ってましたね。
そう、映画3本見て、見たんですけど、
どうでした？
その、映画化に関してなんですけど、最初もう遠藤憲一が、唐沢俊明、僕あの、唐沢俊明めっちゃいい男じゃないですか。顔がちっちゃくて、俺遠藤憲一って、俺のイメージは違ったんですよね。そんないい男じゃないでしょうと。普通のうだつながらで兄ちゃん。で、あの、まあ、昔ロッカーだったんですよ。それがまあ、実家で帰って、普通の兄ちゃんがコンビニやっているのが世界の救世主になってしまうみたいな。本当、うだつの上がらない兄ちゃんの僕、イメージだったのに、唐沢の、なんでと思ってたんですけど、見てくると、その唐沢直樹のその、
唐沢俊明。
俊明、すいません、唐沢俊明。唐沢俊明の演技がやっぱ、そのうだつの上がらない感じの演技が、やっぱ上手いのかな、なんかそんな風に見えてくるんですよ。やっぱ僕がそこで一つ思ったのは、いい男は、良くない男にもなれるんですよ。
そうなん
です。ただし、良くない男はいい男にはなれないのかなと。まあそういうのもありつつ、あと、一応近未来の設定もあるんで、一応近未来の映像もあるわけじゃないですか。そこで、ちょっとあの近未来の時って荒廃した廃墟みたいなエリアのシーンとかもあるんですよ。でそこでバイクにブーンって乗るシーンあるんですけど、そこのロケがちょっといまいち普通の道でガードレールとか電柱とか普通に映り込んでるんですよ。もうがっかりでしたね、あれは。
自主制作版みたいな。
そう、もうちょっとなんか普通のなんか電柱とか廃墟じゃないんですよね。普通にメンテナンスされてるようななんかこう。そんなのが普通に映り込んで、普通の山道なんて要するに。
CG とかでごまかせなかった
ですか。ごまかしてほしかったですね。
はいですね。
その辺がなんか結構、外のロケが、ちょっとそういうのがもう垣間見て、チラチラチラチラもう見切っちゃって、ちょっと、あの、何？
サブって。
そう、なんかあの、僕の、なんですか、ロマンチックな気持ちがちょっと、なえないと。
しらけますね。
そう、しらけるんですよ、そうそう。しらけるんですよ。近未来の感じで僕見てたのに、
突然ね、そういう街並みが今と変わんないなんて。
あとあのちょっと若手の警官役で出るあの、何でしたっけ、藤木直人なんですけど、近未来の時ってみんなこう汚れた感じのシーンで、もう服装も汚れてるのに藤木直人だけが小綺麗だっていうあれがなんで藤木直人はなんか汚いなんか衣装を着てないのかっていう。
合成なんですかね。
多分なんか契約であったんですかね。そんな汚れた衣装着るとは契約ありませんよみたいな。
揉めたんでしょうね。
なんかそこがあまりにも不自然すぎて、またないと。
結構制約があるって中で作るから、不自然な点はあると思いますけど、予算が足りんとか。
そうですね。
あれ出せこれ出せとか。
まあ、ね、そういったとこがありま、あって、あとまあ、3本、長いですけど、やっぱり、
面白い。
あの、原作の話をかなり収縮してるんで、まあ、結果的に言うと、漫画の方が10倍面白い。
そうですか。
はい。
収縮してないね。
はい、やっぱサイドストーリーが面白いんですよ。そのサイドストーリーガンガン端折って、結局サイドストーリーの最後が本流に流れるわけっていうやつが面白いんですよ、うん、それが全部端折られて 2,3 秒でこう説明しちゃったよみたいな
言葉だけで終わる
説明しちゃったみたいな、そういうのはやっぱり漫画の方がいいですかね、うんうん、と思いました。
映画でもね、端折ってでも作った方が映画としては儲かるから、はい、やったんでしょうね。
そうでしょうね。
映画化した方がいいよって、はいはい、
なんかそういう商業的な絡みが、ね、そうあるんですよね。
だって何でもかんでも原作漫画だったりとか、
はい、
やっぱいろいろやっぱオリジナルの作品作るよりもこう原作漫画の方が企画も来るのかなって、
はい、そうです
ね。あるんでしょうね。
僕その商業的な絡みの映画とかの話をするとちょっとまた作品変わるんですけど、
はい、
僕大好きな作品、
うん、
漫画で鉄痕キンクリートってあるんです。
あ
れのアニメ化の映画があるんですけど、
うん、
あれは面白くて、うん、あれって本当工業的な商業的な絡みが一切なく、
うん、
原作大好きなスタッフが集まって本当に作りたいっていう気持ちで作ってる作品として僕いまだに宝物ですよ。
アニメの
アニメ版も原作の本もそうですけど、アニメ版はあの初回限定版ボックスを俺持ってて飾ってますもん家に。
それ見るんですか、その限定ボックスを。
見ます。僕あの人に勧めるときに一緒に見て、何回も俺見てます、あの勧める人と一緒に。大好きですあれ。
なんか普通のアニメと違うんですか？
違う。
CG とか使ってるんですか？
そうなんですよ。あのそれ松本太陽っていう方の漫画なんですけど、はい、松本太陽の漫画って本当竹ペンで描いたような独特のタッチなんですよ絵が、
うんうん、
で本当あのアニメ化するって話を聞いて、
うん、
こんななんかああいうなんか本当独特な風合いをアニメにしたらまた普通の絵になっちゃうんじゃないのみたいな感じで、でも僕原作が大好きでどんな風になってるかって言って俺映画館に行ったの。映画館に行った時で見た時のあの衝撃、本当にあの手書き風の、要するに鉄痕キンクリートってあの舞台が架空なんですけど、架空の日本みたいな街なんですけど、本当あのごちゃごちゃっとした密集したあの何ですかね、あの空論城みたいな、何でしたっけ、こう中国のごちゃごちゃごちゃっとした上海とかのそういうごちゃっとした街の感じなんですよ作りが。
上海の裏の方とか、
そう裏の方とかごちゃごちゃ洗濯物がバーッとあったり電柱とかバーッとあったり、あとスチームパンクみたいなあのこう工場、そのダクトがあってこうブワーッてそんな感じのごちゃっとした世界観なんですよ。でその手書きみたいな、もうすごい色鮮やかでごちゃっとしてて、もう風景が、でその風景があのアニメなのに、
はい、
カメラアングルがもうガンガン動くんですよ、でカメラアングルが動くと風景もぐんぐんあの角度が変わる。なんか結局手書きのアニメチックなんですけど CG で書いてあるんですよ、
うん、
それってあの鉄痕キンクリートの監督がマイケル・ダグラス、
うん、
違うかな、なんか、外国の方なんですけど、その外国、はい、その方の監督はあのゲームの、あのアニメーションみたいに見える CG あるじゃないですか、うん、最近あのドラクエのプレステ2版とか、
はいはいはい、
最近でもそういうの流行ってますよ、二の国っていうゲームもちょっとアニメ、アニメセルアニメに見えるけど実は CG っていうあれ あのエンジンプログラムを作った人らしいんですよ。
じゃあもう
その技術を使ってあの CG で書いたような、あ違う、手書きのアニメで書いたような CG を風景に使って、
技術があるんだ。
すごいですよあれは。もう絶対見た方がいいですよ、あの映像としても、
うん、
ストーリーもめちゃくちゃいいです。ちょっと深層心理の深いところまで行くんですけど、 若干重いような感じですけどね、あれは本当にいい作品ですよ。本当工業とか商業とかに絡んでない芸術作品と僕は見てます。あれはおすすめです。
借りてみます。
はい、ぜひ。いやー、ちょっと熱くなっちゃいました。
いえいえ、
映画の話で。ですね。米田さんの小学生の、あのワールドワイドなお話と、僕がちょっと熱くなった映画の話と、
はい、
はい、ちょっと2つの話になっちゃいましたけど、ちょっとアップロードいたします。
アップロード。
はい、
お願いします。
いやー、今日もありがとうございました、米田さん。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。